お祈りをします。神様、この午後あなたを心から賛美することができ、あなたの愛を賛美することができましたことを感謝します。これからの時を祝してください。立野先生が、風邪のために、今日の予定しておりましたメッセージをすることができませんが、小さきものが立てられておりますが、本当に言葉を語ることができますように助けを与えてください。これからの時を祝してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は岩のような男っていうことですね。このペテロの連続的なお話を今年の全般はしたいと思ってこのテーマを選びました。大変興味のある人物です。で、このペテロがイエス様に出会ったというのは非常に面白いきっかけであります。彼の弟の証言を通してでありますけれども、皆さんも何か超有名人に出会った経験っていうのはあります？まあいろいろ皆さんあると思います。私は王貞治さんにね、別にこんにちはしたわけじゃないんですけど、近くのところにいまして同じ新幹線に乗って帰ってきたことがあります。多分草薙球場っていうんですか、静岡県にありますね。そこで東西対抗をやって、ダルビッシュさんのその背の高いのが静岡の駅に、おりまして、私たちと同じ新幹線に乗ってきました。同じって言っても私は普通の席で彼らはグリーンですからちょっと位置は違うんですけどね。それで、品川で私おりましたら王貞治さんがやっぱり品川でおりましてね、そして向こうの方でまあ親しく皆さん、いやーご苦労さんでしたって一言言っただけです。私に向かってじゃないです。そのお付きの人にね言ったんです。何でもつまらないことですね。つまらないけどなんとなく嬉しいですね。そういう超有名人みたいな。そして有名人に会うとなんかこう喋りたくなりますよね。私はこんな人に会ったんだ。別に会ったからって何か得するわけじゃないんだけど、なんとなく嬉しい気持ちになります。この、まあ、界隈を散歩しておりますとね、まあ、大きな声で言ったら失礼かもしれないけど市川海老蔵さんとかね、それから、まあ、ともかくそういう類の人たちが時々散歩してスポーツ新聞かなんか読んでたりして、こんにちはって言おうと思いますけども、言ってもね申し訳ないからスーッと通り過ぎるだけですけども、超有名人に会うとやっぱり何か私たちはこんなことしたんだ、興奮して誰かに話したくなりますね。実はこのペテロの弟アンデレという人は超有名人に会った、その物語を自分のお兄さんに話して聞かせた。それがこのペテロさんの一生涯を変えることになったわけです。で、その彼の弟っていうのはアンデレという人です。アンデレってあんまりあれですね、聖書のなよく勉強してらっしゃる人でも、まあ、時たまは出てくる。で、どういう特色があるかっていうと、人付き合いの良い人ですね。人に好かれるタイプで、いろんな人がイエス様のところに近づこうとするけど、みんなこうあれゴツゴツした怖いおじさんばっかりで、その中でこうなんてなくこう垂れ目のような感じでね、なんとなくこう近づきやすい優しい顔したおじさんが一人だけいる。それがアンデレなんですよ。彼の特色はそれぐらいしかぐらいっていうとないんだけど、それ以外にあんまり使徒行伝の中でアンデレが活躍したとか説教したって出てこないんですね。人とイエス様との橋渡しをした人間としてこのアンデレという人が出てきます。職業は何かというと漁師です。ガリラヤ湖で魚を取っていた。ガリラヤ湖にはたくさん魚がいますけれども、ガリラヤ湖っていうのはちょうどこうそうですね、西洋梨をひっくり返したような感じなんですよね。で、その西洋梨のちょっと皆さん想像してくださいね。洋梨ね、ラフランス、そのラフランスのあのお尻の方、それがこう北の方にあるんですけど、そこにカペナウムという町があります。そのカペナウム、割合大きな町ですけど、そのカペナウムの漁師さんだった。で、彼の兄さんがシモン、彼がアンデレ、そして仲の良い もう二組の、一組の漁師仲間がいました。それがヤコブとヨハネ。このヤコブ、ヨハネ、そしてシモンとアンデレ、これ四人組で仲の良い、漁をするときにも、一緒に漁をするという、こういうような間柄であったわけです。で、このアンデレという人が、実は、その時スーパースターであったところのイエス様じゃないんですよ。バプテスマのヨハネという人の弟子になりました。漁師しながら弟子になるってこれあり得るんですけれども、漁師をしながらですが、どういうふうにスーパースターかって言いますと、この人は野で、蜂蜜を食べ、そして着物は普通の人が着るような着物じゃなくてラクダの毛織物、そういうものを着、そして、野宿をすると。そして、彼は大きな声で、悔い改めなさい、悔い改めなければ滅びますという悔い改めのメッセージを語りました。もう有名な人でも、あるいは有名でない人でも、彼はこのメッセージだけです。あなた方は罪を悔い改めなさい、今に救い主メシアが来る、そのために道を備えなさいということを彼は叫び始めた。厳しいメッセージだったんですけども、面白いものでね、厳しいメッセージほど人々をアトラクトするもので、彼のところにはたくさんの人たちがやってきた。そして、兵隊もやってくる、税金取りもやってくる、あるいは真面目派のパリサイ人もやってくる、みんなそれぞれやってくるんですけども、彼は誰に対しても悔い改めのメッセージを説きました。そして税金取りに対しては決められたものの他ははたいてはいけないとか、兵隊たちにはお前たちの権威を傘に着て威張ってはいけない、他の人を強引に首輝きをかけてはいけないとか、パリサイの人たちには、真面目と言ってるけれども、あなた方の中には本当に心の中にはまぶしのような心があるとか、遊び目に対してはもうそのような仕事をやめなさいとかですね、そういう厳しいメッセージで一人一人にその悔い改めの印としてバプテスマを施した。でそれが、有名になりまして、もう全国どころか周りの国々からもたくさんの人たちがバプテスマのヨハネの説教を聞かなければいけないって集まってきた。でこのアンデレさんも彼の弟子になりまして、彼が近くに来ると一緒に友達のヨハネ、これはヨハネってもう一人いるんですけど、バプテスマのヨハネとは違う彼の友達のヨハネと一緒に、このバプテスマのヨハネの追っかけになったわけです。で行くところ行くところについて歩いて、そして説教を聞き、そしてお手伝いをすると、こういう関係だったんです。兄貴のシモンはそのことを知ってましたけど、あれは、真面目な弟がやってることだ、やらしとけっていうことでポーンと済ましてたんですけども、ある日その弟のアンデレが彼のところにやってきて、兄さん聞いてほしいことがある、驚くべきことが起きたんだよ、僕はすごい人に会ったんだよ、今までもヨハネだけでもスーパースターと思ってましたけど、スーパーの上にスーパーがつくような人と会ったんだ。それが今日のテキストなんですよ。ちょっと、出ません？出ます。はい、ありがとうございます。皆さんでちょっと読んでいただきたいんですけども、ヨハネの福音書の第1章。ほら、出てきませんね。じゃあ皆さん聖書を持ってる人開けてください。1章の40から、42まで。はい。40から42までよろしいですか。出てきた、ありがとうございます。はい、3、はい、ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。とっても短い言葉なんですけど、この中に、ペテロと呼ばれるシモンが、 主イエス様に出会った最初の体験が書かれています。これが彼の始まり、信仰の始まりだったんです。で、どういうことがあるかっていうと、その前にずっとストーリーがあるんですけど、簡単に言うとこういうことなんです。彼らが浸水していたところのバプテスマのヨハネが、ある時このナザレから来たイエスという男が歩いてくるのを見て、あれが世の罪を除く神の子羊ということを叫んだわけです。そして私はこの人の準備として来たんだ、そして私はこの方の靴の紐を解く値打ちさえもない。靴の紐っていうのは、まあ、皆さん自分でね、結んだり、解いたりすると思うんですけども、昔偉い人たちは自分でやらないで奴隷にやらしてたわけですよね。靴の俺の紐を解け、結べとか言ってたわけですけども、そんな価値さえもないくらい偉い人なんだ。私たちが先生先生と思って慕っているところのバプテスマのヨハネが、私よりも偉い人が来る、どんな人なんだろう。その人は、私は水でバプテスマを施すけれども、この方は聖霊というお方でバプテスマを施すんだ、もっと深い技をしてくださるんだ。悔い改めっていうのバプテスマもすごいけれども、悔い改め以上の力あるバプテスマを施してくれるお方なんだ。しかもその人は世の罪を除く神の子羊。よくイエス様を見ると別に子羊の顔してないわけですね。普通の人間です。なんで子羊なんだろう。皆さん分かんないと思いますね。誰か捕まえて、そしてこの人は羊だとか、この人は狼だとか、この人はタヌキだとかキツネだとかいうことはないと思いますけれども、でもユダヤ人にはピンと分かったんです。子羊だった時にね、目となく子羊じゃなくて、これはもうユダヤ人の中では牛でもないヤギでもない子羊でなくちゃならない理由があったんです。わかりますね。ユダヤ人はいろんな動物で生贄を捧げました。鳩も生贄として捧げられる、牛も捧げられることがある、ヤギも捧げられることがあるけれども、その中で子羊っていうのは特別な場合に特別な目的で捧げられる動物だったわけです。どんな時だかお分かりでしょうか。これはですね、まあ、いろんなオケージョンがありますが、一番有名なのは杉越の時に、杉越というのは天使がエジプトの人たちを一人、長男を撃ち殺していた時に、その血を塗られたところの鴨居に血を塗られた家だけは杉越した。イスラエルの家を杉越したというところから始まるんですけれども、その杉越の時に血を塗るのは子羊を殺して、そして、その血を塗るわけです。ですから他のヤギでも牛でもいけない。子羊の血がそこで使われていたわけですよ。ですからこの人は、世の罪を除く神の子羊って言った時には、もうこれは一種のテクニカルタームであって、これは人々の罪を背負って、そして苦しみに遭い、自分を犠牲にして、そして世に贖い、救いを全うする救い主メシアだと彼は言ったわけですね。そしてその話を聞いた途端にアンデレ、そしてその友達のヨハネはどうしたかというと、先生、ヨハネ先生に、バプテスマ先生、すみませんけども、私あっちについてきます、ちょっとあっちについてきます。だってちょっと皆さん普通だったらあんまり考えられませんよね。有名な先生にかかっている患者さんがですね、この先生よりもあっちのが名医だ、聞いた途端に、先生すみません、さよなら、私はあっちに行きますと、そのお医者さんはハッピーでしょうか。なんだ、私だってうまくやれるぞっていうのは、ムッとした気持ちに普通はなるはずですね。ところがバプテスマのヨハネはムッとしなかった。あ、いらっしゃい、あちらの先生は本当に素晴らしい先生だから行ってらっしゃい、喜んで送り出してくれた。ここも素晴らしいと思います。で、彼はついていったんですよ。そしてそのイエスという人のところについていって、 彼の質問は何かというと、先生、今晩お泊まりの場所どこですか、宿屋さんの名前知らせてください、それそれ何丁目何番地の何々ホテルとは言わないけども、まあ、どこそこに泊まることにして、わかりました先生お邪魔します言って、この二人がこのイエス様の泊まっているところに行って夜通し話し込んだというんです。夜通し話し込んで、そして彼らが話しているうちに、このお方こそが本当に私たちが待ち望んでいるあの救い主、メシア、キリストだということを発見した。これはね、まあ先ほど私は大貞治さんに会ったっていう話しまけて、別に会ったって言っても、ただ見たっていうだけです。大したことはないんです。向こうの方は何にも私に関心を示してくれません。けれども、それだけでもね、やっぱり興奮しますよね。偉い人に会った。その日一日は忘れられない気持ちがします。どころか、それどころか、この方が自分たちに関心を持ち、そして一晩中付き合ってくれて、そして、その救いの本当の意味をお話してくれた。これは興奮以上の何物でもないと思います。ですから、この41節のところ、これ数字書いてないけど41節。彼っていうのはアンデレ。まず自分の兄弟、シモン、兄貴、見つけて、私たちはメシアに会った。これはね、私は今普通に呼びました。呼ぶときは普通に呼びますよね。私たちはメシアに会った。そんな感じじゃないんですよ。兄貴、聞いてよ。ね。もうびっくりぽんやってこういう感じですね。我が家で、この言葉を使い始めたのは、私の知ってる近い人ですけども、どういうわけか、言葉が少し違うんですね。彼女の場合は、コンがつくんですね。びっくりコン。がっくりコン、コンがつくんですけども、今のテレビドラマはポンがつくらしい。いずれにしましても、びっくりポンや。こういう感じですね。私たちは出会ったんだよ。私たちが長い間待ち望んでいる、キリスト、メシアがこの人なんだっていうことが分かったんだよ。兄貴、聞いてくれよ。一緒に行こうよ。こういう感じです。わかりますね。この興奮ぶりというのが。そして、まあ、兄貴であるところのシモンは、そうだな、まあ、行ってもいいけど、明日は寮があるし、どうしようかな。でも、まあ、あんたたちがそう言うならば、で、その、メシアとかいう人はどんな顔してんだろうな。その人に会ったらどんな挨拶したらいいんだろうかな。こんにちは、メシアさんと言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんだろうな。私たちはどんな質問したらいいだろうな。いろんなことを考えて、まあ彼は不肖不肖、弟の言う通りにそのイエス様のいるところに行ったんですよ。そして彼は彼なりにきっといろんなシナリオを考えて、セリフを考えて、この偉いメシアとか言われる人が本物かどうか試してやろうとかね、この人だったらどんなふうに質問しようとか、こんな質問しようとか、いろいろ考えてたと思います。ところが彼と会ってみると、全然びっくりポンが起きたわけです。なぜかというと、彼が会話をする、彼が質問をする以上に、このイエス様の方が待ってましたとばかり、あなたはヨハネの子シモンですね。これまたヨハネが出てくるんですけど、お許しくださいね。いろいろヨハネがいるから。このシモンのお父さんもヨハネだったんです。ヨハネの子シモン、俺のこと知ってんのっていう感じですよね。最初に出会った人にバッと名前言われるとぎっくりするでしょ。皆さんどうですか、初対面の人に何々さん、何々さんって言われただけでもびっくりするのに、さらにびっくりしたのは、あなたはケパと呼ぼう。ケパっていうのはアラム語で岩ということです。アラム語というのは当時使われていたところの彼らの日常会話のヘブル語なんですけど、少し、まあ、古典ヘブル語とは違ってなまっている ヘブル語のことをアラム語と言います。アラム語でケパ、お前は岩だ。でこれはあのギリシャ語で言うとペトロス、岩ということなんですね。ですからこのギリシャ語の方のペトロスの方が有名になっちゃったもんですから、今大体ペテロといえばペテロなんですけれども、まあ当時の一般の言い方からすればお前はケパだ、たったそれだけなんですよ。でもそれだけでこのシモンさんは参ってしまった、降参してしまったっていうんです。そうです。というのはこのケパという言葉で彼の全ての言葉が見抜かれていると感じたんですね。どうして皆さんは、まあ、聖書を親しんでいらっしゃる方、小さい時から育った方もあるし、そうでない方もいろいろあるんですけど、ペテロは有名ですけど、なぜペテロはペテロなんでしょう。考えたことありますか。おそらくいろんな説明があると思います。一番わかりやすい説明は、きっとこの男はゴツゴツしたね、この岩のような、鬼瓦のような、私鬼瓦の真似できないけれども、こうガッとね、もう見るからにヒゲもじゃで、こう嵐に耐えてね、あのガリラエコの風雪に耐えて生きてくるような、そういう感じだったからペテロなのかもしれないし、体つきがこの漁師という鍛えたところの体つきでね、ゴツゴツゴツゴツとしてね、いかにも私は筋肉マンだっていうな感じで彼がそびえていたのか、あるいは彼の性格が頑固で岩のような硬い、この性格がむき出しのような顔をしていたのか、あるいは全部か、多分私は全部だろうと思うんですけども、イエス様にその彼の性格を見抜かれて、しかもその性格を神の目的のために使おう、その頑固一徹が俺は気に入ったぞ、お前は岩だ、ね、日本語で言えば岩尾君にしよう、この岩尾さんにいらっしゃる子ないたら失礼しますけど、お前を岩尾としよう、もうそれだけでこのシモンさんは参った。私のことを全部知っている、私の弱いところ強いところ特徴全部を知っていて、そして私をあの方の目的のために用いてくださる、私を愛してくださるお方だ、私の特徴を知ってそれを用いてくださるお方だということを知って、彼の心は降参、この人についていこう。もちろん、この出来事が起きてから1年後に彼はガリラヤで漁師をしている時に、私についてきなさい、私をあなたの人間を取る漁師にしてあげようという出来事が起きるんですけど、それの1年前です。これはいずれにしてもこの方についていこう、この方は信頼できるお方だ、私の人生のすべてを委ねることができるお方だということを分かったのはこの出来事です。私が今日言いたいのは、このペテロだけがそういう人として選ばれたわけではない。神は私たち一人一人をそれぞれの特色に従って作り、そしてそれぞれの特色に従って用い、そして神の栄光のために私たちの人生を置いておられるということです。みんな特色が違います。せっかちの人もいれば、悠長な人もいれば、ね、きちきちきちっと物事をまと、ま、一生懸命真面目にやる人もいれば、少しルーズな人もいれば、まあ人間というのは千差万別いろいろですけれども、神様は言えることは、全部が神様のデザイン、目的に従って私たち一人一人は特別性の人間として作られていることです。十把人からげで工場で大量生産するように作られた人は誰もおりません。神は私たちを愛しておられ、私たち一人一人をそれぞれの特別な目的のために作られた、 エペソの手紙の中にこう書いてあります。神は良き技を私たちに備えるために私たちを特別な人間として作られたと書いてあります。そういうお方として今日私たちは主イエス様を捉えさせていただき、いや捉えるよりもイエス様が私たち一人一人を捉えておられるということを知りたいと思います。それを知ることが私たちの人生がイエス様と共に歩む第一歩です。お祈りをいたします。神様感謝をいたします。今日はペテロが主イエス様と出会った、いや主イエス様がペテロに出会ってくださった、その物語を聞きました。そしてペテロの弱点もあるいは長所も全部ご存知で、それを全部神の栄光のために使おうとして彼を愛して彼を用いようとしていらっしゃるイエス様の素晴らしい愛を私たちはこの短い会話の中から汲み取ることができます。そしてそのお方が私たちの人生に踏み込んでくださって、あなたは私の特別作品だよ、私はあなたのためにこんな目的を持ってるよと、あなたは私たちを使おうとしていらっしゃるお方であることを感謝します。そのあなたに従い、あなたを愛して歩むものとしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。